ご理解第72節。人間を軽う見たらおかげはなし。人間を軽う見られぬように言うことなすことに心しなければなりません。軽う見られることは、軽う見た人がおかげはなしということになるのですから、慎まねばなりません。人が軽う見えるときには、自分を尊大に思っているときです。自他友の助かりのためにも、人を神の氏子と見、自分をクズの子と見ることです。クズの子我の自覚はありがたいけれども、神様からご覧になって、それこそクズの子だと見られるのは、まあ、良くない。そうあるべきではない。というようなことを師匠が教えてくださったことがあります。その、自分自身を卑下するというわけではないですけれども、卑下をしてはいけませんけれども、自分を尊大に思わない。何と言いましょうかね、私ほど心の汚いものはないとか、その欲深いものはないとか、牙城牙役がで固まっているものはいないとか、何と言いましょうか、自分自身を見つめてみて、こんな私ではいけない、改まっていかなければならないというような自覚に立つ、これは大切なことですね。とかく自分はこれで良いのだとか、自分の方が相手より上だとか、何かにまあいろいろなことがありますが、人様よりまあこれは自分が劣っているというこの思いもあまり強くなりすぎると心が病んでしまうことになりますけれども、また自分が人様よりまあ勝っているというのか、そういう思いが強くなっても、これはまたいわゆる尊大になってもいけません。やはりその中庸というのが一番良いのでしょうけれども、私どものやはり幸せというのでしょうか、幸福というものであったり助かりというようなものは私どもの心の中にある、心次第だというところがありますね。その昔の歌の文句に、ボロは着てても心は錦というようなのがありますが、やはりそのボロは着てても心は錦というような心に錦を持つというのでしょうかね。たとえどういう状況の中にあっても、私どもの心の中に喜びがいただけれるならば、ありがたいものがいただけれるならば、そこにはありがたい世界、幸せの世界があるわけですから、そのやはり何と言いましょうか、幸も不幸も、ありがたいもありがたくないも、私どもの心一つというところがありますね。師匠が教えてくださる心一つで全てを作ると教えてくださいますが、この心一つで全てを作るということの、まあ、いただき方というのでしょうか、これもやはり二つのいただき方が、まあ、大きく分けてありますね。一つはまさにそのものズバリで、いわゆる普通にいただけれるところの、私どもの心一つでその外界の事柄が変わる。例えば何と言いましょうかね、何かを作り出す、それも 私の心だと、私の心一つでその物事が変わったりなんだりするというわけですね。いわゆる外に向かっての心一つで全てを作るということになりましょうかね。もう一つは自らの心を作る、自らの心を自らの心一つで作るということですね。私どもの心の中に喜びの心であったり、その何と言いましょうか、ありがたい心というのでしょうか、そういうものも、それは私どもの心一つだと。心一つでありがたい世界に住むこともできる、喜びの世界に住むこともできる。しかしその反対のこともあるわけですね。例えば人様のことを羨むような心があったり、恨む心があったりしますね。恨み、つらみというのでしょうかね。それは自分の願いと言いましょうか、ああしてほしい、こうほしい、こうしてほしいというものを、誰か相手の方にこうしてください、ああしてくださいとお願いをする。その願い事を素直に聞いてくだされば、ありがたいなと、また喜びを感じるのでしょうけれども、ところが右にしてくださいと願ったのに、その人が左にする、あるいはいたずらをして右にしてくださいと願ったら、これをここに持って行ってくださいと願ったら、その何と言いましょうかね、どっかに投げ捨ててしまう。ある、そうですね、今テレビ番組の宣伝があっていましたね。高校生がサッカーかなんかですかね、をしているのですが、そのボールがまあ道に飛び出してしまうわけですね。でそこに水たまりがあるわけですけれども、その水たまりに入ってそこを通っていた若い女の人のにその水が跳ねてかかってしまうわけですね。それでその若い女の人は嫌な思いをするわけですが、それでその高校生たちがそのサッカーボールでしたかね、をその女の人にまあ投げ返してくださいと頼むわけですけれども、そうしましたらその女の人がそのボールを取って投げ返してくれるかと思うと、反対の方向に、かえって遠い方向に投げてしまうというようなのがあっていましたね。それでどうするかと、どうなったかというと、今度はその高校生たちがその女の人にいわゆる恨みつらみというものを感じるわけですね。でその意趣返しというのでしょうか、仕返しをしようと、まあ脅かしたりなんだりしようとするわけですね。そこにまあ正義の味方というのが、助けが出てくるというようなことでしたけれども、私どもの心の中には何かしらそういうところが、汚い心、嫌な心がありますね。まあある意味そのボールを投げてくれと、投げ返してくださいと言われたのを反対の方向に、遠い方に投げてしまうといったような、そういう心もまた問題でしょうけれども、そのボールが跳ねて水たまりに跳ねて、女の人のそのまあどこか汚してしまったということを高校生の子どもたちは気づいていないというのか、知らないわけですね。知らない間に人を汚してしまう、衣服を汚してしまう、傷つけてしまうということもあるのでしょうけれども、その汚れたものを、それはあの高校生たちが悪いんだと、ボールを蹴ったからだと、だからそのボールを かえって困らせるような遠くの方に反対の方向に投げてしまおうというそういう心もまた問題ではありますね。まあそういう心が私どもの中にやはりありますね。こういう心などはまあ困ったことですね。そこから争いのもとになっていったりしますけれども、まあそこで高校生の子どもたちに宿るのは恨みといったようなものでしょうかね。どうしてあの女の人は投げ返して素直にというのでしょうか。親切に投げ返してくれないのかと、かえって反対の方向にまあ掘り投げてしまってというような、まあそこにまあ争いというのでしょうかね、心の上の争いが起こってしまう。まあいずれも心が小さいからということになりましょうかね。もう一つ大きな心になる人にその恨みつらみを持つ。よくテレビドラマなんかでありますけれども、そのある悪いことをした人がいる、そして捕まった、そしてそのを見ていた人がいる、証言をした、今度はその証言をした人に刑務所から出たら何ですか、お礼参りですか、仕返しをするといったような、まあ逆恨みというようなものでしょうかね。そういう心もやはり人間のどこかにはあったりするものですね。そういう私どもの人間の心が育たない限り、そういう心がなくならない、恨みつらみや人を恨む心や、そういう逆恨みであったり、何と言いましょうかね、仕返しをしてやろうというような心であったり、そういうような心、まあ自分の思い通りにならないことに腹を立てたりといったような、いろいろな争いのもととなるような、幸せというものからは遠ざかってしまうような心が人間はどこかに持っているものですね。そういう心を改まっていくというのでしょうかね、育てていく、そういう心をなくしていく。まあそれらの元になるのは牙城外苦ということになりましょうかね。自分の思い通りにしたい、自分の思い通りにならないときには、それこそ相手が悪いのだと、そのいわゆる相手に仕返しをしようというような心が起こってきたり、意地悪な心が起こってくる、意地悪をしよう、いじめてやろうといったような、その人をいじめて喜ぶというようなことが、まあこの人をいじめるということも実は何かの自分の心を隠そうとする、その何と言いましょうかね、裏返しであったりという、まあ心理学的にはいろいろなことがあるのでしょうけれども、そういうもろもろの私どもの、いわば幸せになれない心、喜べない心、ありがたくなれない心を持ち合わせている私どもだということなのです。そしてそういう心を改まっていこう、直していこう、どういう心になったら喜びの心がいただけれるのか、どういう心になったらありがたい世界に住めるのか、こんな人を恨むような心があったのではとても幸せの世界には住めない、人に意地悪をするような妬み、そねみというのでしょうかね、こんな心があったのではとても、それこそ人類その私どもの些細な悪い心といいましょうかね、その些細な悪い心がたくさんの人たちの間に伝わって と言いましょうか、集合してと言いましょうかね、いわゆる人類全体が幸せになれないでいたりするわけですね。よく人を殺すということはいけないと、教祖様もそれこそ心で殺すのが悪い罪じゃ、心で殺すのが良くないとおっしゃっておられますように、その心の中で人の悪口を言ったり、あの人があそこが悪いここが悪いと思ったりすることも、いわば心で殺すということになるのではないでしょうかね。そういうことは良くないと。不思議なもので人を殺すでも、その自分が個人的に殺すということになると、これは大罪罪ですね。しかし戦争ということになってたくさんの人を殺す、これほどの大罪はないのでしょうけれども、これはまあ人間が人間を罰するということにおいて罰せられないことがありますね。まあどういうものでしょうかね、よくわかりません。人間同士の仕組みというのでしょうか、そういう人間の中での仕組みというものがあるようですので、どうもよくわからないところもあります。まあいわば理に合わないというようなところが多々ありますけれども、その何て言いますかね、個人個人の間ではいけないことだけれども、国家と国家の間ではそれが咎めるものがいなかったりということがあったりいたしますね。そのいずれにしても、その私ども人間の心が育っていないからということになりましょうかね。私どもの心が作り出した、まあ、悪い世界、住みにくい世界、私どもの心が作り出していると言えるのではないでしょうかね。ですからそういう意味においても、より良い社会、住みやすい世界を作り出すものは私どもの心一つだ、私どもの心がいよいよ本当に人類が世界が真の平和であるような、訪れるような心に私どもの心が育っていかなければならない、改まっていかなければならない。世界真の平和、人類の真実の助かり幸福というものは私どもの心の中にあるのだということなのですね。ですからある意味合いにおいて、人工知能がうんぬんと取り沙汰されていますけれども、人工知能の世界にはそういう、いわば何と言いましょうかね、もし人工知能が別の人工知能を妬んだり嫉んだりというのでしょうか、羨んだりというのでしょうか、そういうことは今のところないように思いますね。ある意味機械同士にはそういう感情がないと、まあ今はそう思われていますから将来は分かりませんけれども、そういう、ですから感情のない世界にはもちろん争いもないのかもしれませんね。争いがある、人を脅したり自分の思い通りにことを運ぼうとしたり、何かしら人間の感情というものですかね、心というものでしょうか、まあこれは諸刃の剣ということになりましょうかね。とでも私どもの心が育つということ、人間の心が育つ、人々の心が育つということに気づき、そのどういう心を育てれば人間が真実の助かりを、 世界真の平和を達成することができるか、それはどうでもやはり私ども人間の心が育たなければならない。その心を育てる役目を担っているのが信心の一つの役目ではなかろうかと思いますね。科学の力では人間の心を育てるということは難しいように思います。人間の心を育てる、そういうことに何と言いましょうかね、精進努力する目を向けなければならないのではないかと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。